説教、本当に重要なのは何か。鈴木光牧師です。
はい、皆さんおはようございます。夏休みの間はルカの福音書の例え話をテーマとして挙げて読んでいましたけれども、一応夏休みが終わったということで、今日からマタイの福音書の続きのところに戻っていきたいと思います。一緒にですね、この続きのところを見ていきたいですが、どういう状況だったかといいますと、イエス様がですね、十字架にかけられる7日間というかね、最後の時期に入ってきています。エルサレムの町にやってきて、そしてイエス様に敵対する人たちがいろんなことを言ってきて攻撃をしてきていたんですよね。でその一連の、ね、攻撃が終わって、まあ、そして、イエス様がその特に、ね、敵対的だった律法学者の人とかパリサイ派の人たちについて、話し始める、まあ、そういうところです。弟子たちとか群衆の人たちに、律法学者の人たち、パリサイ派の人たちについて話し始めているところが今日のところですね。でこの律法学者とかファリサイ派の人たち、どういう人たちだったかというと、まあ、律法学者っていうように旧約聖書の、ね、専門家だったわけですよね。特にその律法の部分、何々してはいけない、何々をしなさいっていう、そういう教えのところにものすごくそれを守るのに情熱を傾けてた人たちですね。もう自分たちでちょっと線引きが難しいところとかは、細かくルールまで決めて、まあ、ここからここまでが神様に従うことだ、そういうふうに線引きまで細かく決めていって、そしてそれを守ることに情熱を傾けていた、まあ、これが、律法学者の人たちですね。ファリサイ派の人たちです。でこの彼らの姿っていうのが、まあ、言ってみれば今日私たち見ていく中で反面教師的にね、あ、こういうところ私たちあるよな、まあ、そういうふうに注意する部分もあると思いますし、また同時にですね、それだけじゃなくて、そういう、 こう敵対的だった彼らに対してイエス様はどういうふうに思ってたのかな、そのイエス様の愛の眼差しですよね。ここについても一緒に目を向けていきたいな、そういうふうに思います。さあ、じゃあ一緒に読んでいきましょう。まず最初にマタイの23章16節17節をご一緒に読んでスタートしていきたいと思います。今日の箇所の中の16節17節方は、だったらご一緒に読んでみてください。読みたいと思います。いきます。せーの。物の見えない案内人、あなたたちは不幸だ。あなたたちは神殿にかけて誓えば、その誓いは無効である。だが神殿の黄金にかけて誓えば、それは果たさねばならないという。愚かで物の見えない者たち、黄金と黄金を清める神殿とどちらが尊いか。はい、ご書いてあります。まず最初に注目したいのは、この律法学者やパリサイ派の人たちのことを言って、イエス様は物の見えない案内人って、そう言ってるんですね。物の見えない案内人、そう言ってます。19節では物の見えない者たち、そういうふうに言っています。この律法学者やパリサイ派の人たちは見えてないってイエス様は言ったんですね。君たちは見えていないって、まあ、そういうふうに言うわけです。じゃあ何が見えていないんでしょうか。まあ、物が見えてないと言いますけれども、まあ、実際に物が見えてないわけじゃなくて、何かが見えてないってことですよね。そのことをイエス様はここで語ろうとしています。で具体的な指摘をですね、その後イエス様は続けているわけですね。全部は読みませんけれども、今読んだところでは、神殿にかけて誓えばその誓いは無効である。だから神殿の黄金にかけて誓えば、それは果たさねばならないという。誓いってね、私たちあんまり馴染みないかもしれないですけれども、まあ、この背景の中では普通にあったことなんだと思います。でもその時に何にかけて誓うかっていうことについて、この律法学者やファリサイ派の人たちは細かくルール作りをしていたということなんですね。でもし私は神殿にかけて誓いますって言った場合は、守んなくていいんですって。え？って感じですけど、そう書いてますね。そして神殿の黄金にかけて誓った場合は、守らなければいけないんですって。ちょっと意味わかんないですよね。意味わかんないですけども、そうなんだそうです、この人たちのルールでは。でさらにその後で、まあ、読まなかったですけれども、祭壇にかけて誓った場合、それは無効になるんですって。だから守んなくていいんですって。 一方でその上の供え物にかけて誓った場合は守らなきゃいけないって言うんですって。まあ、ちょっとね、私たちにとっては意味不明というか何の話してるんだろうかって思うところがありますけれども、まあ、どうやらですね、この律法学者やファリサイ派の人たちは誓うっていうことに関してもここからここまでがこういう範囲で、ここからここまでは無効であるみたいな、要はルールを細かく決めていたっていうことなんです。でしかもですね、どうやらこの細かいルールが目的がですね、誓いを守れなかった時の言い訳用だったという様子なんですね。まあ、物の本にはそういうふうに書いてありました。まあ、そう説明されるとなるほど納得っていう感じがしますね。つまり例えばですね、私は神殿にかけて誓うとか言って必ずこのことを成し遂げるとか言っとくんですけど、人間ってダメな場合あるじゃないですか、ね、誓っといたけどちょっとダメでしたっていう場合あるけども、かっこよくそう言っちゃってた手前ダメでしたって言えないわけですよね。だそういう場合は皆さんよく思い出してください、私は神殿にと言ったんです、神殿の黄金にかけてとは言ってない、そういうふうに言えばいいっていうことですよね。まあ、どっかの政治家みたいなことですけれども、要は言葉のマジックですよ。あの時は私はこういうふうに言ったんだからここは含まれていないとか言って、まあ、だからこれは無効であるとか、これは政府な範囲であるとかっていうふうに言うためのルールがこれだったということのようですね。変な話じゃないですか、はっきり言って。だからイエス様もそれ変だよねというふうにここで言ってるわけです。愚かで物の見えない者たち、黄金と黄金を清める神殿とどっちが尊いか、その後のところもね、どっちが尊いかって論理的に考えてみてもおかしいでしょっていうことをイエス様はここで言ってるわけです。でその上で、でももっと大事な問題があるって、もっと大きな問題を君たちは抱えているっていうことをここでさらに語ります。じゃあ今度21節と22節かな、21、22節を一緒に読んでみたいと思います。いいですか、いきます、21、22、せーの。神殿にかけて誓う者は神殿とその中に住んでおられる方にかけて誓うのだ。天にかけて誓う者は神の玉座とそれに座っておられる方にかけて誓うのだ。はい、神殿に住まわれる方、神の玉座に座っておられる方、誰かって言ったらそれは神様ですよね。つまり彼らに対してイエス様が言いたいことは、これはもっと大きな問題はあなたたちと神様との関係の問題だ、そう言ってるわけですね。あなた方は物が見えてないって言ってますけれども、見えてないのって何ですか。あなたたちは神様が見えなくなってるって、主である神様が見えなくなってしまってるって、そういうふうにイエス様は言ってるわけです。一生懸命細かいこと、ルールのことやってるけれども、本当に重要だった神様のことすっかり見えなくなってるって、そういうふうに言ってるわけですね。いわゆる手段と目的が逆転してしまった、順番がおかしくなっちゃってわけわかんなくなっているっていうことです。彼らだって最初はね、神様に従おうと思ったと思います。スタートの動機はそうだったかもしれない。でも神様がこう言っておられる、私を置いて他に神があってはならない、安息日を守りなさい、寛容してはならない、いろんなこと言われていく中で、これ守っていくことが神様に従うことで神様が喜ぶことなんだって。じゃあ安息日ってどうしたらいいんだよって、どこまで守ったことになるんだって、何してよくて何しちゃいけないんだって、もう細かく決めなきゃって言って、どんどんどんどん細かくしていった。そしていつの間にか神様に従いたいと思ってたのに、ルールに従うことが彼らの目的になっていったってことですよね。自分たちでどんどん首を絞めて、自分たちの決めたルール、自分たちが正しいと思うこと、それやることに必死になっていく間に、もういつの間にか最初に情熱を持っていた神様への思いがすっかりなくなって、神様が見えなくなってる、見えなくなってしまった案内人、あなたたちは不幸だってイエス様はそう言っているわけですね。私たちが本来あるべき姿どうでしょうか。神様を愛しているから御言葉に従うんですよね。神様が私たちを愛してくださっているから答えたいんですよね。それがスタートのはずじゃないですか。主が私を愛してくださってる、だから応答しようって、それが本来の順序だったはずなのに、御言葉に従うことが正しいって そう思われるから、だからそうしなきゃいけないって、もう本末転倒だし、わけわからないですよ。正しく生きることが目的ですか？その方がいいですよ。でもそれ目的じゃないって。愛されているから応答することが目的じゃないですか。いつ誰がその正しいことを決めたんですか？決めた神様の方を見なかったら一体何の意味があるんですかって、そう語っているわけですよね。ちょっと開けたいところあるので、今のところ何か挟んでおいていただいて、同じマタイの福音書の5章33節34節っていうところをちょっと見てみたいと思います。同じマタイの5章の33節34節、一緒に読んでみましょう。マタイ5章の33節34節ちょっと一緒に読んでみたいと思います。いきます、せーの。またあなた方も聞いている通り、昔の人は偽りの誓いを立てるな、主に対して誓ったことは必ず果たせと命じられている。しかし私は言っておく、一切誓いを立ててはならない、天にかけて誓ってはならない、そこは神の玉座である。じゃあちょっと飛んでですね、37節も読んでみましょう。ですか、いきます、せーの。あなた方はしかりしかり、いないなと言いなさい、それ以上のことは悪いものから出るのである。はい、こう言ってます。イエス様は誓うなってそもそもそう言ってるんですよね。まあ、だから誓ったら、ね、もうダメだっていうことを言いたいんじゃないんですけれども、要はですね、人間は不完全じゃないですか。だから絶対ってないんですよね。絶対やりますって、絶対こうできますってすぐ言うけど、絶対なんてないんですよ。失敗することだってあるし、忘れちゃうことだってあるし、状況が変わることだってあるし、何も私たち絶対でできることないんですよね。どんだけ綿密に予定していたとしても、何かちょっとあったらすぐ崩れちゃうって、うまくいかないもんですよ。人間は絶対じゃないって。だからその不完全な私たちをも許して受け入れてくださっている、その神様の前で謙遜に素直に歩んでいくしかないわけですよね。その時点でそうはそうだって、そうじゃないはそうじゃないって、それ以上のこと何が言えますかって、それ以上で絶対だって、誓うって、俺はこれ必ず成し遂げるって、そんな傲慢なことないよって、まあ、そういうことなんですよね。この神様の前で素直に謙遜にありなさいって、それだけが私たちの範囲だって、可能な範囲だって、まあ、そういうことですよね。さあ、最初私たちに問いかけられているのは、あなたたちは見えていますかっていうことですね。何が、それ神様がっていうことです。私たちは何を見ていますか、何が見えていますか、そのことをぜひ思い巡らしたいと思います。さあ、じゃあ戻りましょう。もう一度マタイ23章の方に戻ってきて、今度はですね、23節24節をご一緒に読んでみたいと思います。マタイ23章の今度は23節24節をご一緒に読んでみましょう。はい、よろしいでしょうか。じゃあ23、24いきます、せーの。律法学者たちとファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ。ハッカ、イノンド、ウイキョウの十分の一は捧げるが、律法の中で最も重要な正義、慈悲、誠実はないがしろにしているからだ。これこそ行うべきことである。もとより十分の一の捧げ物もないがしろにしてはならないが、物の見えない案内人、あなたたちはブヨ一匹さえもこして覗くが、ラクダは飲み込んでいる。はい、こう書いてあります。二つ目、目を留めたいことは、イエス様は彼らに対して偽善者って呼んでるっていうことですね。偽善者たちってイエス様はおっしゃっているっていうことです。まあ、ちょっと強い言葉ですけれどもね、一体どういうことなんでしょうか。ちょっと考えてみたいと思います。具体的な話として、イエス様は続けて、ハッカ、イノンド、ウイキョウの十分の一は捧げていますねって、こういうふうに言います。ハッカ、
分かりますね。イノンド分かりませんね。私はウイキョウというのは、まあ、クミンというふうに言いますね、私たちの、馴染みあるかどうか分かりませんけども、あのカレーのスパイスとかで、ね、使われているやつですよね、まあ、その要は香辛料ということですね。これ全部、そういう香辛料のやつに関しては10分の1ちゃんと細かく測って捧げていますねって、こういうふうに言うわけです。で、香辛料も、まあ、効果っちゃ効果っていうか必要なものは大事なものだと思うので、大事なことなんですけれども、でも、まあ、細かいものです。でもそれに関してちゃんと10分の1計算するんですって、彼らは。で、それを10分の1捧げますって、そういうふうにやってるそうです。で、そのことをイエス様は指摘しているわけです。で、それ自体はいいんですよ、別に。全然いい。あの、ちゃんと神様に10分の1捧げたいな、よし、これだけ測って捧げましょう、これ自体は悪いことではないです。でも香辛料まで細かく捧げるんだけど、一方で正義や慈悲や誠実はないがしろにしていますねって、そのように言うわけですね。正義っていうのは、まあ、いろんな意味合いがありますけれども、他の箇所では、良いものへの公正な、裁きっていうような、そういう意味で使ってますね。だから弱い人たちに対して公正にしましょうっていうこと、立場の弱い人たちのために。あるいは慈悲っていうのは憐れみというふうにも訳しますね、まあ、ですから、その人の痛みを、弱さを共感して、本当に憐れむ、支えるっていうことですね。そして誠実、神様に対して誠実ということですよ。で、こういうことはないがしろにしているって、こういうふうにイエス様は言うわけです。ウイキョウとかイノンドとか、ハッカとか、これらは測ったらね、数値化できるものです。そういうとこまで細かくやってる、周りの人たちどう見ますか。ああ、やっぱり律法学者やファリサイの先生たちは素晴らしいなって、あんな細かいとこまでちゃんと測ってね、十分の一必ず捧げようとしてる、いや、なかなか真似できない、俺なんかどんぶり勘定だよって、まあ、そういうね、一般の人々の話し声が聞こえてきそうな感じします。一方で正義、慈悲、そして、何でしたっけ、誠実、これ見えないですよね。見えないんですよ、人からは。弱いものに対して公正であるようにって、それ彼らがアピールしたい人たちにとっては関係のない話ですよ。弱い人たちに誠実であろうがどうであろうが、まあ、彼らがアピールしたい人たちにとっては関係のない話ですね。慈悲、憐れみの心、それ内面のことですよね。ああ、あの人苦しんでるなって、支えようって、隣に行こうって思うかどうかなんて誰も見てないですよね。その人がやってたとしても、神様に対して誠実であること、神様と向き合っていること、分かんないですよ、誰も。だって家で、祈っている時間誰も見ちゃいないって。神様に対して誠実に生きようとする姿勢誰も見ちゃいない。でもね、発火10分の1測って捧げてたらそれは見えるんですよ。数値化できるもの、人に見えるものに関してはすごく熱心だけれども、でも人から見えないもの、評価されないものに関してはないがしろにしてるって、そういうふうに言うんです。ブヨは越して覗くがラクダを飲み込むって、まあ、そういうふうにしてたんだそうです。要はだからワインとかね、水とかそのこさないとなんか汚いもの入ってたりするから彼ら細かくやるって。だけどラクダを飲み込むなわけないじゃないですか。絶対飲み込めない、そんな大きいもの口から入るわけないんですけども、要は例えて言ってるわけですよね。細かい、もう本当ブヨみたい、ブヨも結構大きいけど、まあ、とにかくそのちっちゃい虫までね、細かくこすけれども、でっかいものは全然見えてないって、まあ、そういうふうにイエス様は言ってるわけです。細かいけど見せかけはいいものは大事にするって。だけど大事だけど人から評価してもらえないことはどうでもいいって思ってるって、そう言ってるんですよね。それを評して偽善者だって、そうイエス様は言っています。で、この偽善者という言葉なんですけれども、元の言葉のですね、使われている背景は役者なんですよね。お芝居する人です。お芝居をする役者の人たちのことをここでは言葉として使っています。で、要は役割を演じているっていうことですよ。みんなに尊敬される律法学者やファリサイ派の人たちです。聖書を読んでいると、大体イエス様の敵対的な感じで出てくるので、なんか悪いやつってイメージありますけれども、一般的にはね、この律法学者やファリサイ派の人たちは尊敬される人たちです。いや立派だねって、あの人たちは本当に一生懸命聖書従おうとしてる、うわー立派立派って、みんなの指導者としてリーダーとして先生として呼ばれてたのが彼らですよ。だけどそれ演じてるって、イエス様はそういうわけですよね。みんなから見えるところ律法学者の役を演じて、ファリサイ派の人を演じてるって、 そのことをイエス様は言ってるんですよね。どことなく私たちも何か思うところがあるのではないでしょうか。神様の前の自分って本当に飾ることができないし必要もない私、神様の前に立つ私、そっちじゃなくて人に見せるための人生になってるって、人から評価されるための人生になってるって、まあ、そういうふうに言ってるわけです。私なんかこれその最近ね感じるんですけども、日本のクリスチャンっていうイメージ、これ結構ねあるんじゃないかなって思うんですよ。でその私たちのイメージじゃなくて世の人々のクリスチャンのイメージに私たちの方が寄せにいっているっていう問題があるんじゃないかなっていう気がするんですね。で私たちは何者ですかって、それ罪人ですよ、もともとでもイエス様に愛されている罪人ですね、許された罪人です。で私たちハッピーですね、嬉しいですね、それは本当にそうだと思います。でもそこに尽きると思うんですよ。本当に小さなダメなやつです。でもイエス様は愛してくださってるって、まあ、それだけ嬉しくて、ああ本当に感謝ですね、もうそれに尽きると思います。まあスタート地点が欠けのある私じゃないですか。スタート地点がどうしようもないところのある私たちですよね。でもなんか世間のイメージは違うって、クリスチャンっていうとあれでしょって、真面目なあの感じでしょって、そう思っているわけですよね。私あのこの間奥さんとも話をしてたんですけれども、あのその奥さんのね友達と奥さんを話しているところで、あの私がねちょくちょくイライラしているって話をしたそうですよちょくちょくイライラしている。で、まあ、その話をしたら、まあ、その友達から牧師さんでもそんなことあるんだって言われたって言って、そりゃあるわっていう話ですけど、まあそれ皆さんよくご存知の通り、クリスチャンってどういう人ですかって、世の中のイメージはね、おおしようって言って超穏やか、もういつも平穏でね、ああ困ってらっしゃるのですね、私助けましょうかって、日曜日は教会に行って祈りますって、まあ、それはまあ当然なんですけども、それ以外の時間はあの断食をして悔い改めておりますみたいな、そんなイメージでいるかどうか知らないけど、ひょっとしたらそういうイメージかもしれない。とにかく穏やかでね、聖人のようなそういう人物たち、それがクリスチャンのイメージだって、とにかくいいことする人たち、そういうイメージだって思われているかもしれない。でこれはね、まあ、聖人たちの築いた努力の賜物だと思うんで、それ否定しないですけれども、でもそれに寄せていってるところがあるってことですよね。私たちはそうでなきゃいけないというイメージで生きようとしてるって、イエス様はそんなこと言ってないってっていうことですよね。どうしようもなかった私たちが許されたって、そこにしか立ってないということですよね。どうしようもなかったけど、なんとか愛されて生きているので答えたいって、どうしようもないんだけど愛されているので、せめてそれにふさわしくありたいって、それが私たちの本来の姿だってことですよね。だから演じる私はほどほどでもうちょっと十分じゃないでしょうかということですね。むしろ本来の神様の前の私たち、本来の神様の前の、まあ全部明かした私たちだったらもうどうしようもないですよ。でもそれでも愛されている私たち、それが私たちの生き方だし、あり方だって、全部だっていうことですよね。まあ、ぜひその生き方がいいんじゃないでしょうか。どうしたらいいですか。それ神様の前に出ることですよね。人の前に頑張って出ていくことじゃなくて、神様の前に出ることだと思います。神様の前に出て、どうしようもない私、でも愛されている私、毎日確認していくことじゃないでしょうか。まあ、ぜひそのことを二つ目思い巡らしたいと思います。さあ最後いきましょう。今度はですね、16節と、それから23節もう一度読みたいと思います。それぞれですね、最初の1行っていうか最初の1文だけね、最初の1文だけ16節と23節読みたいと思います。じゃあ16節の最初の丸まで一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。ものの見えない案内人、あなたたちは不幸だ。はい、じゃあ今度は23節の最初の丸までいきましょう。いきます、せーの。律法学者たちとファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ。はい、ありがとうございます、ね、あの共通していることが分かると思いますけれども、イエス様はですね、最後に彼らに対してあなたたちは不幸だって、こういうふうに言ってるんですよね。でこの不幸だっていう言葉、まあ、ここだけ見てちょっとニュアンスを切り取ると日本語だとちょっと方向性が変わるかなと思います。うわいって言うんですけれども、この言葉の本来の意味っていうのは、 悲しみとかですね、痛みを表す感動詞なんですよね。つまり、ああ辛いっていうことですね。ああ悲しいっていう、そういうことなんです。ああ辛いっていうことをここで言ってるっていうことです。律法学者とファリサイ派の人たち、あなたたちは辛いってイエス様は言ってるんですね。こう言ってるんです。攻撃のイメージがここありますけれども、お前たちは不幸だって言ってるイメージがありますけれども、どっちかというと憐れみを感じるその言葉なんですよね。もう悲しみの一言ということです。あなた方は、ああなんということだっていう、そういうイエス様の声言葉なんです。思い起こしていただきたいことは、イエス様はこの後十字架にかかるということです。もう間もなくです。もう間もなくイエス様は十字架にかかる。この彼らはそこにいるんです。おそらく最前列で、どうした神の子って、救い主だったら降りてきてみろよって、そう言った彼らですよね。まあ、議員たちって書いてありますけれども、おそらく彼らは本当に最前列にいたと思いますね。大喜び、やっとやってやったって、やっとこいつを殺してやったって、そう言った人々の中に彼らがいると思います。でもイエス様は何て祈ったか、十字架にかけられた時に、父よ彼らをお許しください、自分が何をしているのかわからないのですって、そう祈ったんですよね。これがイエス様の思いだと思います。不幸だっていうのは本当に不幸だって思ってるんですよね。辛いって、もう滑稽ですらあるこの彼らの姿、悲しいって、そう言ってるんですよね。それは本当は神様に愛されている君たちですよ。本当は神様の大事な一人一人ですよ。でも彼らは全然見えなくなってしまった。自分たちのことを愛している神様が見えなくなってしまって、いつの間にそんなに凝り固まってしまったのか、正しく正しくって正しくって言ってたけど、もう私のこと見えなくなってしまったって、悲しいって、それ彼らが愛するその姿を失っているからですよ。本当の大事な彼らの姿が、彼ら自身が見失ってしまっているからですよ。これ開けないですけれども、マタイ5章のね、さっきも開けたところの最初のところ、三条の説教始まるところです。イエス様は最初にこういうふうに言うんですよね。心の貧しい人々は幸いである、天の国はその人たちのものである、こう言います。心の貧しい人たちは幸いだって、どうしようもねえって、そう思っている人は幸いだって、それは神様の前での愛されている自分の姿をもう一度見ることができるからですよ。神様の前に行く、もともとそこ住んでたものだって思い出すことができるからですよね。でも彼らはすっかり見えなくなってしまった、だから辛いんですよね、不幸だって、そう言ってるんですね。これ私たちも同じ姿になってしまうことがよくありますね。でもイエス様の思いをいつも忘れないようにしたいと思います。私の愛する子よって、気づきなさいって、私の眼差しを見なさいって、あなたをどんなに私愛しているか、あなたどんなに貴重な存在か、あなたどんなに素晴らしいものなのか、それでよって立たなければって、どうしてそんなふうになってしまった、どうして人と比べるって、どうして人の目を気にする、どうしてそれを大事にしてるんだって、まあ、そう言ってるわけですよね。本当の姿を取り戻せって、お前の本当の姿を取り戻せって、そう言ってるわけですよね。これが今日イエス様が語りかけていることだと思いますね。私たちはどうでしょうか。神様の前での本当の私たちの姿はどうでしょうか。まあ、ぜひそのことを最後に思い巡らしたいと思います。さあ、ではいつものようにしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。第一に、私たちは何を見ているでしょうか。見えているでしょうか。私たちは愛している神様の姿を見えているでしょうか。また私たちは演じていないでしょうか。みんなから見える私を演じていないでしょうか。みんなから見られるべきだと思い込んでいる私を一生懸命演じているのではないでしょうか。そんな姿を見てイエス様は、辛いって悲しいって、そんなんじゃないよお前は、愛する私の子だって、まあ、そう言ってるわけですよね。そのことをぜひ思い巡らしたいと思います。 他にもどうぞ自由に今促されていることがあったら祈っていただきたいと思います。ではそれぞれでしばらく祈りましょう。祈ります。ハレルヤ。愛する神様、私たちを愛してくださっている主よ、あなたの御名を褒めたたえます。私たちは、どうしても見失うことがあります。あなたの姿を、そしてあなたの前の私たちを見失うことがあります。どうぞもう一度思い起こさせてください。あなたが私たちを本当に愛してくださっていることを、大切に思ってくださっていることを、私たちがあなたの前でどんな存在であるかをもう一度思い起こさせてください。どうぞそのあなたからの評価によって生きるものとならせてください。どうぞ今日から始まる1週間の旅路をイエス様が一緒に歩んでくださいますように、そこから離れることのないように私たちを守ってください。皆さんの祈りに合わせます。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。